名実商品。著者、夏目漱石。翻訳者、小林菊江。声。豊三郎がこの下宿へ越してきてから3日になる。初めの日は薄暗い夕暮れの中を一生懸命に荷物の片付けやら書物の整理やらで忙しい影のごとく動いていた。それから町の湯に入って帰るや否や寝てしまった。あくる日は学校から戻ると机の前へ座ってしばらく書見をしてみたが、急に居所が変わったせいか全く気が乗らない。窓の外でしきりにノコギリの音がする。豊三郎は座ったまま手を伸ばして障子を開けた。するとつい鼻の先で植木屋がせっせと青霧の枝を下ろしている。かなり大きく伸びたやつを惜しげもなく股の根からゴシゴシ引いては下へ落としてゆくうちに、切り口の白いところが目立つくらいおびただしくなった。同時に虚しい空が遠くから窓に集まるように広く見え出した。豊三郎は机に頬杖をついて何気なく五塔の上を高く離れた秋晴れを眺めていた。豊三郎が目を青霧から空へ移した時は急に大きな心持ちがした。その大きな心持ちがしばらくして落ち着いてくるうちに、懐かしいふるさとの記憶が点を打ったようにその一角に現れた。点ははるかの向こうにあるけれども、机の上に乗せたほど明らかに見えた。山の裾に大きなわらぶきがあって、村から2丁ほど登ると道は自分の門の前で尽きている。門を入る馬がある。蔵の横に一村の菊を祝いつけて鈴を鳴らして白壁の中へ隠れてしまった。日は高く矢の胸を照らしている。後ろの山をこんもり隠す松の幹がことごとく光って見える。竹の時節である。豊三郎は机の上で今取ったばかりの竹の皮を嗅いだ。そして「とよとよ」という母の声を聞いた。その声が非常に遠くにある。それで手に取るように明らかに聞こえる。母は5年前に死んでしまった。豊三郎はふと驚いて我が目を動かした。するとさっき見た五塔の先がまた瞳に映った。伸びようとする枝が一ところで切り詰められているので、股の根はコブで渦まって醜いほど窮屈に力がいっている。豊三郎はまた急に机の前に押し付けられたような気がした。五塔を隔てて垣根の外を見下ろすと汚い長屋が三四軒ある。綿の出た布団が遠慮なく秋の日に照りつけられているそばに、50余りのばあさんが立って五塔の先を見ていた。ところどころ縞の消えかかった着物の上に細帯を一筋巻いたなりで、ともしい髪を大きな櫛の周りに巻きつけて、ぼんやりと枝を透かした五塔のてっぺんを見たまま立っている。豊三郎はばあさんの顔を見た。その顔は青くむくんでいる。ばあさんは腫れぼったいまぶちの奥から細い目を出してまぶしそうに豊三郎を見上げた。豊三郎は急に自分の目を机の上に落とした。3日目に豊三郎は花屋へ行って菊を買ってきた。 国の庭に咲くようなのをと思って探してみたが、見当たらないので、やむを得ず、花屋のあてがったのを、そのまま三本ほど藁でくくってもらって、とくりのような花瓶へ行けた。氷の底から、帆足万里の書いた小さい軸を出して、壁へかけた。これは、千年帰省したとき、装飾用のためにわざわざ持ってきたものである。それから豊三郎は座布団の上へ座ってしばらく軸と花を眺めていた。その時、窓の前の長屋の方で「とよとよ」という声がした。その声が調子といい、音色といい、優しいふるさとの母に少しも違わない。豊三郎はたちまち窓の障子をがらりと開けた。すると、昨日見た青ぶくれのばあさんが、落ちかかる秋の日を額に受けて、十二歳になる花垂れ小僧を手招きしていた。がらりという音がすると同時に、ばあさんは例のむくんだ目を翻して、下から豊三郎を見上げた。